それではそろそろ時間になりましたので、最初の講演に入らせていただきたいと思います。最初の司会を、任されました弘前大学の小野寺と申します。よろしくお願いいたします。寺下の簡単な自己紹介をしたいと思います。神戸大学教育学部をご卒業の後、大阪教育大学の大学院の修士課程を出られまして、大阪で高校教師として、教鞭を取っておられました。現在は、中実業ということで、たくさんですね、皆さんも、フェローシップの年俸や解放に、名前が論文やその他のことで出ておりますので、よくご存知かと思いますが、著作物としましては、Revivalism and Conversion Literature from Wesley to Dickens というやつと、それからチャールズ・ディケンズ・ハードタイムズ研究、これはアプロン社から出ているやつ、それと簡素への誘い後輩から再生、これは、日本、図書観光会から2001年出ております。それから神の成長、古代ユダヤ教とキリスト教の神の研究、これもアプロン社から出ております。でさらにはですね、ディケンズ作家への蔵書カタログというやつもですね、まあ、復刻されておりまして、とてもディケンズ研究にですね、精力を尽くされておる方です。で今日は、ディケンズはキャサリンと和解できたかということで、とても面白い話題だというふうに思っています。それではよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。つまらないもんですけど、出しばったかたしになりまして申し訳ございません。一生懸命やらせていただきます。よろしくお願いいたします。カンザラと用意させていただいておりますけども、時間の関係でちょっとオーバーしたらいかんというふうに言われておりますので、もし時間があれば後でご説明させていただくということにしまして、2ページ目にですね、発表要領と資料というのを用意させていただきました。できるだけ盛り強く進めたいと思いましたので、これを用意しますので、これを目で追いながら見ていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。早速読ませていただきます。ディケンズは彼の素人劇団でウィルキー・コリンズ作のザ・フローズン・ディープを1857年4月から8月末までに12回演じましたが、これを機に45歳のディケンズは自分の次女ケイトと同年齢、18歳の女優エレン・ターナーのということになります。夫婦の対立はすぐに現れ、時期は明確でありませんが、夫婦喧嘩であった時にディケンズがエレン・ターナーのために注文したベストが旅支度ハウスにご配されてキャサリンが受け取ったと言われています。で翌58年9月、情報が外部に漏れまして、ディケンズのゴシップスキャンダルが飛び交います。で5月21日頃ですね、キャサリンは別居条約を受け入れまして、21歳の長男チャールズを伴ってリゼンスパークへ実況していきます。これをここでショーが終わるわけですけど、地図をご覧いただきましたら、旅しとくはずがあってリゼンスパークです。ここですね、リゼンスパークで、その間に実はエレンターナの家が来るわけですね。でその次であります。6月上旬、ディケンズはスキャンダルを打ち消すための声明書パーソナルを書き、ザ・タイムズ紙と彼のハウスホードワーズに載せ、他の出版へも送りますが、掲載を依頼しますが、しかし週刊誌漫画のですね、パンチ書の編集をしておりましたこのマーク・レノーが断ります。で、フレデリック・エヴァンズがそれを支持するわけですね。でこの2人はディケンズの別居交渉でキャサリンの共同の必死宅に勤めていたからであります。でそれでこれでですね、ディケンズは非常に厳しい攻撃がこれで絶好してしまうね。しかし見てください、このマーク・レモンという人はディケンズはアマチュア・テアトリカの重要メンバーです。ザ・フローズンと一緒に演じてたんですね。でフレデリック・エヴァンズも一緒に早くながらタピストとハウスで3回出ています。この人はあんまり劇が得意じゃなかったと思います。で、このフレデリック・エヴァンズという人はですね、ブラッドリーエヴァンズ社のエヴァンズですね。これはこの人はパンチ誌だけじゃありませんね。ディケンズのハウスフローズのワーズもですね、それからディケンズの主要雑誌も主要出版物もみんなここが受け入れてきたわけです。でところがですね、これ絶好になったためにディケンズはですね、もうハウスフローズを閉館にしてしまいました。で建てたのがオールザイヤーランですね。でブランチャップマンホールにもして版元を変えてしまいました。非常にきついことしてたんですね。でディケンズもし正当性があればですね、それは認められると思います。しかし正当性全然ないと思います。ではその点に行かせていただきます。8月 キャサリンはミシガン大学クルーズにディケンズの激動を買うような何かを打ち上げたようであります。ディケンズは8月23日付のクルーズ宛て書簡で、彼女とはもう話し合いたくない、彼女を許し忘れたい、そこの資料に挙げさせていただきます、というふうに大学クルーズに当たって挙げています。でその次ですね、公開朗読を やるわけですけども、この河川引っ張ってる部分はこれ夫婦喧嘩中にやってるわけですね。で3回ベネフィットリーグですね、チャリティーだってます。しかし4月29日はこれ夫婦喧嘩中でまだキャサリンさんいてるわけですね。5月20日過ぎに出ていきますからね。でこの時にですね、ユーロ朗読が入ったってことは、これはあれですよ、ジョン・ファスターがずっと止めてたわけですね。古い時は1844年じゃないですか、ザ・タイムズで、この図に載せてますけども、ホスターの家でですね、チャイムズ終わった後、舞台ロードやってます。有名な人集めて、トマス・カラーなんか集めてやってますね。でその後、何回かチャリティーやってるわけですけども、ディケンズはですね、これで有料にしたら儲かるって言うわけですけど、それをずっと止めてたのはジョン・ホスターです。しかし4月29日、まだ喧嘩中にですね、ユーロ労働を踏み切ったということは、これは理由があったわけです。もうやがてですね、600ポンドをキャサリンと契約します、年給ですね。で、エレントランも蓄わないかんわけですね。で、そういうことで、一挙にですね、100回バーッとやっていきます。で、その次のエレントランも時間の関係でこれ割愛させていただきます。で、その次ですね、1859年ですね、で恐怖のアドミュートです。これは59年2月1日ですね、ジョージ・エレットの長編小説、アダム・ビードが出版されます。で、これで2月1日に贈呈を受けるわけですね。で、7月に、やっと彼は令状を出しています。で、その令状の中でですね、ペティの性格の概念があまりに巧妙かつ真実なので、僕はその本を何度となく置き、目を閉じ、それについて考えました。ペティの裁きに続くあの部分が多分何よりも僕をはるかに多く感動させる、とこの資料に示していますが、そういうふうに書いてるわけですね。で、ペティとはバター作りの娘で、地主の跡取り息子アーサー・ブリソンに誘惑されて子供を産んで死なせてしまい、公主権の裁きを受ける女性が進んでるところで助かりますけどね、一命取り留めますけども。で、ディケンズはこの本を読みながら目を閉じたとき、自分をアーサー・ブリソンに、ペティをエレン・ターナンに重ね合わせ、自分の犯した間違いに戦慄したに違いありません。これはジョージ・レットは令状を受け取って、それに対するですね、その答えが書簡集の注釈に出ていますけど、ちょっとそこまで入れません。その時二度物語ですね。二度物語は59年4月創刊のオールザ・イヤーラウンドで31連載され、11月26日号をもって完結します。この間の59年6月ディケンズはエレン・ターナーに二度物語の構成を手伝わせています。で、リトマガイド法廷弁護士シドニー・クラークは、ディケンズがザ・フローズン・ディープで演じたリチャード・ウォートの発見であります。で、シドニー・クラークは切れ者ですが、心に深手を負い、現世に存在していることを忘れたいと願望しています。で、その彼がミス・リュー・シマネットに開口したことで、ある日の明け方、蜃気楼が立つのを見て、リモース、良心の咎めを呼び覚まされ、我が家のベッドで泣き続けます。で、シドニー・クラークの靴ですね、これはシドニー・カートンの会心の場面でありますが、その後にカートンはリュー・シマネットにですね、涙ながらに告白しますことは、自分の欲の生き方を変えるには遅すぎるのです、もっと卑しくなりもっと悪くなるでしょう、こういうようにミス・リュー・シマネットにですね、シドニー・カートンは告白してやってますね。このシドニー・カートンこそディケンズの自虐的自画像でありましょう。リュー・シマネットこそエレン・ターナンの偶像化であると思います。で、その時次女ケイトの結婚ですね。ディケンズの次女ケイトは持ち前の激しい気性から、ディケンズが間違うルーシファーボックスをあだ名にしましたけども、で彼女はその激しさだけでなく、豊かな感情と強い正義心をも兼ね備えた人で、別居した母を哀れんでは絶えず訪問しています。この点で長女メアリーと、お家が長女メアリー、お父さんのイベントですね、お父さんも第三者であって全然訪問していません。で、ケイトは59年10月までにですね、家庭内の惨めさと不幸を嫌い、ウィルギー・コリンズの弟で病弱な画家兼、作家チャールズ・コリンズとの結婚を言い出して、一家が60年6月にギャズ・ヒルテで引っ越した直後の7月21歳の時に父の反対を押し切って結婚します。で、それは資料に示させていますね、示しております。で、祝宴はですね、ギャズ・ヒルテで開かれます。午前に始まりましたが、夕食の頃になると 帝都はお父さんの方で泣きじゃくるわけですね。で姉メアリもついて神童のチャールズは顔面蒼白になります。でキャサリンは姿がありません。ミス・バレット・クルースが彼女を招待するようにディケンズに進言していたわけですが拒否されていたんですね。で招待客とチャールズ・コリンズと新婦のケイトたちが去った後、メアリーがケイトの寝室に届くわけです。ディケンズがひざまずいた格好でケイトのウェディングドレスに顔を埋めて、僕がいなければケイトはいいようでなかったと泣いてるわけですね。で、ケイトは不幸な家庭を嫌って逃避したわけです。資料に挙げています。でその次ですね、60年2月、4月の日の書簡です。ケイトはまだ婚約中の60年4月、ディケンズがミス・バレット・クルースに宛てた日数の感化できない書簡があります。両方ともキャサリンに関わるもので、4月5日付書簡では、僕の願いは二度とあの姿を見ないことです。もうキャサリン見たくない。8日付書簡では、僕は毎日ますます多く全ての愛と慈悲の中で、最高のものをどれほど多く必要としているかは知っています。一方で、キャサリンに対して強い不快感を示しながら、他方でですね、自分の罪を明確に認識しています。で過去との決別、60年6月にタビシトックハウスを売ってしまいます。売りに出しますぐには売れませんけども、で6月にですね、もうギャズヒル邸に引っ越すわけですね。これはだからロンドンからケントに移るわけですから、これでキャサリンも完全に描きます。今までしたら子供たちは行き来中ですから、歩いても行けるわけですね。別居でいながら実際そのちょっと家帰ったぐらいのことでした。しかし今度はですね、ロンドン離れてケント州に行くわけです。ロチェスターに行くわけですから、もうこれでですね、ほとんどもう子供たちは交流できません。で7月です、これ6月です。で7月にケイトの結婚式があって、9月にですね、有名なディケンズがですね、ケイトと2人の息子たちの前で20年間ためてきた書簡と書類をですね、全部燃やしていますね。でその時ですね、でギャツヒロので焼却しています。でこれによってディケンズは過去と決別し、再生を誓ったのでありましょう。その過去とは、キャサリンと結婚した日から今日までの24年間であります。イエスは説いてます。イエス・キリストは説いてます。誰も二人の主人に仕えることはできない。それはそうですね。キャサリンというように、タビシトとキャサリンというエレンターの前でキャサリンが言ってたらですね、これはちょっと格好がつかんと思うんですね。で、その時ですね、イエスに従わなければ、彼はアダム・ピードもアサドにそうになるかもしれないし、キャサリンをも潰してしまう可能性がないとは言えません。最愛の娘、ケイトも反発が、ディケンズの内心を深く揺さぶったと見るべきでありましょう。大いなる悲惨。ディケンズが大いなる遺産を着想するのは、次女ケイトの結婚式で学類した直後の60年8月頃です。つまり、キャサリンもケイトの声が非常に応えたと思いますね。で、9月末に執筆にかかっています。ディケンズは2つの一人称小説があります。1つはデビッド・コパールですね。これは愛が主人公。で、もう1つの、一人称小説、この大いなる遺産ですね。でこの作品はデビッド・コパーフィールドのように直接的ではありませんが、ディケンズの内面が深く刻み込まれた作品と見てよいと思います。ディケンズは創作にあたってですね、デビッド・コパーフィールドを強く意識したことは60年10月上旬のジョン・フォスター宛書簡で理解されます。これは資料に挙げています。で大いなる遺産の主人公ピップをディケンズに置き換えてみればどうなるでしょう。僕ディケンズはピップ同様庶民階級の出身であるが、ピップが富と地位に憧れるあまり、情や美を捨てて、拷問を繰り返して、僕はエレン・ターナーを愛人としたことで、妻や義父のジョージ・フォガス、そして親友のマーク・レモンやフェデル・ケーパンとタッケーパンたちを捨て、拷問を繰り返した、もうやってしまったことは、決して、元取りにできない。これは、ピップが言ってますね。で、その次、僕は心の底からの心身がなかった。これもピップが言ってます。で、その次ですね。一体僕は何をしてしまったんだろう。ホッタハバエだ。10回言ってます。これ言ってるのはミス・ハビシャンです。書いてるのはディケンですからね。誰が言ってるとディケンの心の中から出てるわけです。で、こうなった以上は、ピップのように過去と決別し、人生はやりますと、彼は考えたに違いありません。大いなる遺産で、もう一つ感化できないことは、ピップ、ミス・ハビシャン、エステラ、マグイチラの主要人物が全て、一度は頂点になって上り上がり、自分が何をしているのか知らない人になりますが、まもなく罪の意識に目覚め、苦しみ、まび、深い改心を遂げることであります。この作品はもはやデビッド・コパーフィールドで描かれたようなですね、デビッドのような自己中心的で増長した人物はいません。デビッドはそうですね、最初の奥さん、恋心ってものすごい熱愛してもらったその奥さんは、チャイルドバイフと言ってしまうんですね。で、死なしてしまって、今度はアグネスと結婚してうまくいきました。とんでもない小説だと思っています。 で、その時ですね、それは別居前ですからね。で、その時ですね、いやただ僕はこれはもうこの時にですね、すでに自分のキャストにもそう思ってたんじゃないかと僕は思ってます。ちょっとこれそこまでね、見せられないですけどね。で、その時ですね、この作品にはもはやデビッド・フィッコからといかがれていかがれていますか、自己中心的な人物はいません。で、ここからディケンズは58年以降にシドニー・カープのような激しい改心体験をしたのではないかと想像されています。その次、1861年の敗北としたんですね。ディケンズの長男チャールズは60年5月にお茶の仕入れで香港へ船出しまして、61年1月に帰国しまして、そして10月にロンドンで企業して事業を起こします。で、そして11月に結婚します。アイクはよりによってですね、ベシー・エヴァンです。これフレデリック・エヴァンの娘ですよ。まるで小説読んでるような話が現実にディケンズの中で残るわけですね。で、この娘こそディケンズが絶好中のフレデリック・エヴァンの子であります。ディケンズのエヴァンズはですね、娘の結婚に猛反対、いや非常にきついことしましたからね。で、ディケンズも反対で、結局ディケンズは式に出ないわけです。で、61年にですね、これ次は明示されてませんが、ディケンズがデイビッド・マクレイ神父宛てに当たった書簡があります。こう記しています。僕は救いの主キリストはあらゆる善の模範と考えています。もし僕が誰かに悪事を働けば、その誤りはキリスト教の教えとともに和解することになると自問するでしょう。これも詩を投げています。で、ディケンズは罪との和解を模索するようになっています。それから恐怖の波押しですね。ディケンズがエレン・ターナントの2人でパリにいた63年1月31日彼は恐怖のダメ押しとも言うべきオペラに出会います。その夜、ゲーテの劇史ファーストに題材を取ったシャルル・グーノーのオペラファーストを感激します。で、劇中でマーガリートという若い女性がファーストの置いた宝石類を拾い、その後にファーストの誘惑に負けて高温で捨てられて、高殺して捕らえられて処刑されるわけです。で、ディケンズはマーガリートが宝石類を拾った場面で嗚咽したと見られています。これは書簡集の注釈に書いています。で、彼がかつてエレン・ターナーに送ったブレスレット、キャサリンが受け取ったのを連想したからであります。その次、再びエレン・ターナーですね。62年から65年まではこの人はイングランドを去ってパリかブローニュに陰性隠れ住んでいました。で、その時にですね、ディケンズはもう60年ぐらいからイトリープ隠れ顔でフランスに持っていたことが、これはザ・ディケンズで明らかにされています。で、65年に帰ってきてステークスハウスの大事故になってですね、で、それからですね、66年4月にスラウって言えばロンドンのずっと西のヒースローのまだ西で、イートンとウィンザーが来た2マイルのところへコテージを2つ持って、1つはこのエリザベスコテージの方にこのエレン・ターナーを住ませてるわけですね。で、66年10月、同じ年の10月にターナーの3人姉妹の一番上の皆さんはファニーと言いますが、このファニーがですね、アントニー・トロロプの兄で25歳年上のトマス・トロロプと随分年違うわけです。もう戦災がなくなってもう一度で行くわけですけども、パリのイギリス大使館で結婚式を挙げます。しかしこの2人が事件に対して非常に難しくなってくるわけです。で、65年と66年の、ね、健康不安と朗読再開、ディケンズがステープルハウスの鉄道事故に巻き込まれるのは1865年でありますが、ジョン・フォスターはこの年がディケンズの健康上で重要な年と位置づけており、事故に先立つ65年2月ですね、ディケンズを生涯苦しめることになる左足の恐ろしい病気が発生したとジョン・フォスターは書いています。で、足が痛いか、どこが痛いのか、僕、長く考えたんでね、足が痛いっていうのは、これ何かなと思ってたら、やっと納得できたんですよ。新名家の国語辞典って分かったんです。で、これ、なかなか名医も診断つかなかったみたいですよね。で、ジョン・フォスターは、ガウトです。これは当時、かなりよく国民病が流行ってたんです。流行ってたって、よく皆さんなったみたいな。つまり痛風ですね。で、ディケンズは下焼けやとか死に血やとか、なかなかそれを受けれない。だからジョン・フォスター書いてますよ。彼も痛風だったんですね。で、痛風言ったら尿酸の排泄が悪くなって関節がついぶり噛んでくるらしいね。で、面白い。これ見て心配感が上がったんだけど、多くはですね、足の親指が痛むところが始まる。これで僕納得できました。で、恐ろしい病気がですね、65年に発生していて、それから鉄道事故になって、で、その年で鉄道事故の直後に心臓の異常を訴えます。で、それから66年も心臓の異常を訴えます。で、そして競争隊を起用しているわけですね。で、この健康不安の中で、ディケンズは約3年ぶりに朗読を再開します。再開戦といかんなって、もうお金なくなってきたんです。で、67年4月から5月13日までに、それは3年の、もう一つ前のやつは、もう一つ先の資料を載せていますが、 67年のですね、1月から5月13日まで52回朗読を消化します。でこの間の2月ですね、新たにですね、痔の出血が、多量出血がある人が、これは 内臓の出血だという人もいますけども、痔の出血があって、5月10日ですね、常時のあて所管で、まだ公害労働が続いている時でありますけども、先があまりに疲れていたので、床に着くと、床までほとんど服を脱げなかったと記して、同時に手術があまり莫大なので、アメリカへ行きになっていると、なり始めていると書いています。で資料に挙げています。で、その後の8月と9月、左足の腫れと痛みで、靴が履けず、びっくりします。これはガウトですから、痛風ですから、足の痛みじゃなくて、足が全身に、これは防炎という人が書いてますよね、全身の病気なんです。腫瘍薬など、老化の病気はないと言っています。で、エレンターナにかかる3つの所管ですね。で、67年にエレンターナにかかる事件の気がかりな所管が3つあります。1つは6月の所管で、例の受難者、ザ・ペイシェントという鉄道事故の事件でエレンターナの声を呼んでいますね。例の受難者、国は大難事と認める。しかし、何時に直面して克服するのを好まないのは、君は知っているね、うんぬんと書いてですね。これの詳細は定かでありませんが、最低限言えることは、二人の関係が円満な夫婦の間で語られる質問ではないことは確かであります。でその1ヶ月後、事件では、トロロコシン、つまり3人姉妹の一番上の姉さん、先ほども出てきた姉さんですね、このファニーのことを明らかにですね、資料に挙げていますが、好きじゃないと書いてます。昔はそうじゃなかったので、データなど知り合った頃はお金出して、イタリアにプロレンスに音楽留学させていただいたわけですからね。で、結婚してからこの人は難しくなってきたわけですね。で、同時にトロロコ夫妻は、僕とエレンとの関係に反対しているのが何かというそれをにじませています。でこれは書簡に挙げ、そこに挙げてますけども、書簡読んだけど分かりません。で注釈読んで初めて分かる、なるほどそうかって、すごい読んで分かります。書簡に挙げて、一周に挙げていますから、なんか読んでください。で上記にいつも書簡からですね、事件とエレン・ターナントの間に当然の成り行きとみなされるべきいくらかの乖離が生じてきているのを感じておいてありましょう。実際エレンにしてみたら、イラク感というのがありますかね、しぶしぶ事件の愛心に18歳の時になったわけですね。で以来10年が経過し、その間に5回の、それもいくつも偽名を行使しています。偽名を行使した上での転居、陰性、隠れ住みであります。で、今ですね、67年になるわけです。1867年ですけども、彼女は28歳の10年過ぎましたからね。妻ではないし、子供を産める関係ではない。果たして自分は何なのか。下手すれば、アホールウーマンですね。プロシティブになってしまうわけですね。でという疑問が彼女や彼女の周辺で起こったとしての類からのことでありましょう。ジョージ・ヘンリー・リュイスとミアリアン・エバンズの公然の関係を知れば知るものであります。リュイスは、これは1841年にですね、結婚してますが、奥さんもかかるもフリーラブの考えを持たせて、どっちも恋人できまして、でリュイスは51年の時からもミアリアン・エバンズ、つまりジョージ・ヘンリーと知ってますからね。で54年に公然の同棲生活に入ります。周りの品種を変えますが、この人たちは50年。それで後にですね、といった事件と死後のことでありますが、エレン・ターナーはベナムの死にですね、事件とのことを告白します、告白しますね。で、人目を避けるというまさにその考えを嫌悪したと告白しています。ラソース、エレン・ターナーは何で隠れんといかんのかというのがありますからね。第2回アメリカツアー中のいいこと、ディケンズはアメリカツアー中の68年4月2日、4月2日なんですね。ジョージの宛てに近況報告が、僕は忘れない、今日はフォースターの誕生日、あるいはもう一つの記念日であることをと簡単風で締めくくっています。資料に載っているとおりですね。忘れもしない4月2日はフォースターの誕生日、そしてディケンズとキャサリンの結婚記念日であります。彼らはこの日、少なくとも過去4回共に祝い合ってきました。場所はお決まりのロンドン、リッチモンドの丘、スター&ダーターホテル、今となっては取り返しのつかない懐かしい日であります。もしディケンズの中にエレンへの慕情が圧倒していたら、どうしてもう一つの記念日を簡単な時で書けるでしょうか。ここちょっと長い話、もうそこまでいけませんけど、拡大させてください。で思い起こしてみましょう。8年前の60年4月、僕の願いは二度とその姿を見ないことですと書いたではありませんか。だから随分変わっていくか、当然だと思いますね。他方エレンにしてもディケンズへの情愛が圧倒していたら、果たしてディケンズが嫌っているイタリアの姉夫妻とのところに身を寄せたでしょう。これディケンズが嫌ってですね。でアメリカにディケンズが行くときにですね、ぜひエレン連れて行かなきゃ迷うわけですけども、ディケンズがアメリカに行くときにエレンがです、ね、お母さんと一緒にイタリアのフローレンスに姉夫妻のところに身を寄せていくわけですね。で若い朗読会ですね。若い朗読会は68年10月に始まりますが、早くも5日後の10月11日見事の激しい活動の後、ごく簡単に吐き気を催しと訴えています。で25日、リバプールにいたとき、ジョン・フォースター宛てに僕の会社はずっとない。 ひどく疲れたままだ。しかし僕は服用を言うことはほとんどない。何もない何もない。寝やり穴のように疲れているけれども、こう終始とともに、この朗読が終われば、1年半ですが、円滑は含めてですが、2万8000ポンド稼ぐことになると結んでいます。資料投げてるということですね。お金の計算でいかないです。一回なんぼっていうことを、プロモーターと交渉してますからね。一晩の一晩なんぼっていうことね。で、メアリアナとは、アルフレド・テンソンの詩メアリアナという題で、歌われた女性であります。で、こういう、大雑把にはこういうことですね。彼は来ない。と彼女は言った。私は疲れている、疲れている、死なばよな。と、6回反復した後、彼は来ないだろう。と彼女は言った。彼女はないか。私は疲れている、疲れている。ああ、神様は死なばよな。で、終わっています。で、これは、テンソンですね、シェクシャのメジャーフォーメジャーってね、尺には尺を言ってから、そうやってですね、詩を作って1830年に出てますね。で、これをですね、1830年に出ただけじゃなくて、例のそのラファエロ伝統派の、有名な人ですね、ジョン・エバレット・ミレイが、ロイヤル・アカデミーに油彩画を出してるわけですね。これでも持っておく人だ。で、まだ57人ですね、詩のテキストのイラストって別の絵を描いてる。これ調べたらすぐ分かりますよね。で、ディケンズは1858年に遺言書の作成にかかり死を冒険していました。つまりキャサリンが出てからすぐにも遺言書を書き始めました。で、それから10年あると1868年、健康不良と過労の中でなお稼ぎ続けなければならない自分の運命を凝視し、生きることに一定の限界を感じ始めたのかもしれません。エレンは29歳、彼女自身ミアリアナのような不安に襲われたかもしれないだろうし、ディケンズにしても明るい未来が展望的とわけではありません。他方で彼はキャサリンや世間に対する罪悪感はあんまり一方であったでしょう。68年4月19日、朗読会はランカシャ州ブラック朗読会ですね、ランカシャ州のブラックマンにとって有名なですね、ロンドンのビアガーディシアというですね、ひどくめまいがする、足元がおぼつかない、特に左が両手を頭まで上げる気にはならないと訴えて、4月19日を訴えて、でビアガーディシア、ここに駆けつけてきますね、22日に行きますよ。で、その日にすぐに記者でロンドンに連れて帰ってます。で、その時にですね、ディケンズは長女にね、メアリーに手紙が無視してはならない兆候が僕にある、後悔。で、22日に帰ってきて、25日に遺言書の書き直しを始めてますね。そして5月12日に完了してます。で、その次ですね、ディケンズの軟化、ディケンズの態度が軟化してたのを2つだけ挙げておきます。まず、ウィリアム・サッカレ、これは、この人はやっぱりディケンズの列強盛りですね、これを契機にして絶好状態だった。しかし、63年末にですね、帰ってきています。この数出典後に彼は亡くなりますけどね。で、マーク・レモンとはですね、65年、67年の5月に和解ができるの。しかしですね、マーク・レモンはディケンズの全てを許したわけではないと言っています。もう昔のように仲直りできなかなか仲良くならなかったと言っています。で、次はキャサリンへの書簡。これはディケンズ、キャサリンとディケンズが列強中にですね、ディケンズは3通書いてます。キャサリンから来る、来たと思うに答える形で書いても書いてます。いずれも非常に短い要点しか書いてません。だけども1回目、2回目、3回目変わってますよ。で、3回目はもう全くキャサリンに対する嫌悪感はありません。これはアメリカツアーの直前に書いてるわけですね。これまた証拠を示して述べないかと思いますけど、ちょっとそこまでできませんでした。で、マッシュプローンですね。エドワード・ディケンズはマッシュの穴。ディケンズがプローンと新しい、ザ・ノーブル・プローンと呼び名を出したディケンズは非常に愛することでありました。絶好ですからね。で、68年9月、16歳になったとき、さっきにですね、言ったように4男アルフレッドの後を追ってですね、オーストラリアに移民することになりました。ディケンズ、ギャズ・ヒルテでですね、ジョージナとメアリーの見送りを受けた後ですね、兄の6男ヘンリー、すぐ上の兄さんですね、に付き添われて、ハイアルの駅で記者になりますが、プローンが駆け出してしまうんですね。その次ですね。で、ディケンズはロンドンパディング駅で待ってですね、最後の別れをすることになっています。記者がついてプローンが現れると、囚人を死になりふり構わず泣き出したのはディケンズになります。この時ディケンズはプローン宛に書簡を用意し、行使しています。どんなことにおいても他人を癒しか、欺くようなことは絶対にしたがら、そしてお前の力の及ぶところにいる人に決して伝わったらいかん。お前が他人にしてもらいたいと思うように他人に対して行う目に留めなさい。これは聖書の一句ですよね。で、一体この言葉は誰に向けて言っているのでありましょう。プローン宛に書いたことは間違いありませんが、この文面こそディケンズの最後の言葉でありましょう。10年前プローンが6歳の時、ディケンズはキャサリンと世間を欺いて キャサリン北の他の人たちに伝わくあたり、フローンをマドラス朝食にしてしまいました。その後のキャサリンの歩み寄りにも応じられなくなっています。ディケンズの無念さが込められた一文と見てよいと思います。書状は何も続いています。まさにその理由のために、僕はお前を書物の中に新約聖書を入れた。なぜならそれはこの世で過去を見られた最良の書であるから、浅いようにお前自身の祈りをする健全な習慣を捨ててはならない。僕自身はそれを捨てたことがないし、その慰めをしている。ディケンズは遠い過去を、これですね、ディケンズは遠い過去に改心していることがわかります。改心なくしてそのようには書けませんし、改心なくして祈りの聖書も預けないからです。で、これ、フローンは68年の9月にオーストラリアに出かけますが、10月にですね、今付き添っていたヘンリー、独男のヘンリーがケンブリッジに告発するんですね。で、事件が男の子7人いてましたが、もう全この人のおかげで全敗ですよ。キャサリンがいてるときには、上り流の勢いで大成功、天才作家の異名を取ったわけですね。ところがキャサリンが出た後は、子供たちの自立期にあたりでね、全敗してます。ものすごい敵が苦しんで、5人のうちで、2人がインド、2人がオーストラリア、1人は軍隊、海軍にありました。で、次男とですね、この海軍にあると、これものすごい元気なわけで、ディッケンズはものすごい喜んだね。ところがこの2人が覚醒遺伝したのが、おじいさんの血を引いて、えらい借金してたんですね。で、あとの3人もディッケンズは随分ないの。で、もう1人ですね、長男のヘンリーが来ます。この人の破産はもう目の前にしまってた。唯一、ケンブリッジに投下したのが、僕のヘンリーがディッケンズはものすごい喜んだんですね。無理もありません。で、その68年の10月に天秤に入学しますが、69年の10月にですね、この人が年間50ポンドの奨学金を得ます。わずかだけですよ。事件の25ポンドを小遣い与えるぐらいですから、年間50ポンド奨学金はもう本当にわずか。しかしですね、これを事件とはものすごい受けます。おそらく名誉的なことだったんだと思います。で、ヘンリーはですね、ぜひ自分からお父さんに知らせたいと思って汽車に乗ってケンブリッジからハイアムレイクに行きます。で、ディケンズは馬車で来てハイアムレイクで待っています。で、ヘンリーが乗ります。お父さん、これこれこうですよって言えば、ディケンズはキャプターン、それっきりもう何もない。で、ヘンリーは拍子抜けた。そしたら急に彼は予算席で泣き崩れたんですね。はい、その時です。ディケンズが子供時代の家でやったジャズフィテを購入するのは56年3月です。で、建物は築後76年経ったとして、購入を自ら監督して、修理、増築、改造に着手し、死の直前まで続行しています。この死の最後に来るのが、このサーバーという本質ですね。これ僕はそこのイラストを申しておきました。どれかなと随分迷ってたんですけど、やっと分かりました。で、70年1月にこれが完成しています。で、そして58年1月頃から、ディケンズはリペアーズとかその修理とかの言葉にですね、変えて、インプルーブとかインプルーメント、改善という言葉を使い出しているんですね。で、長女メアリーによれば、ディケンズは改善を加えるごとに自助を提供に対して、ザ・ラースト・インプルメント、ザ・ラースト・インプルメント、ザ・ラースト、どんだけ改善を加えているか、ジョン・フォスターの本ではたくさん加える。もっと詳しくはね、書簡誌に出てますけどね。で、その飛び方でそういうのを言って、で、それをジョークにしたわけですね。で、自分の加えた改善の出来栄えを今お届けしてるのを楽しんだと皆さんが書いています。で、それは資料に載せます。で、ディケンズがギャズフィルテの改善に就寝したのは、購入動機が投機でありました。ですから、不動産の価値を高めるという実質的な狙いがあったことは否めませんが、それだけはいません。死の約8ヶ月前の69年9月、彼はバーミンガム・ミッドランド教会に出かけて学生たちの前で長い演説をしています。で、その中で改善に関わっていかんのように述べています。で、その時、今言いました、独男のですね、ヘンリーが付き添っていて、その演説を下のように解釈しています。河川部ありますね。で、それをヘンリーがその下に書き換えて、こういうことをお父さんに言いましたって書き換えて、そのままよくわかりますね。で、ここでディケンズが言ったことはですね、ヘンリーが捉えていることは、あなたたちは自己改善を尊重すべきでありますって言ってなってるわけですね。で、なぜならばそれは富に通じているからではなくて、本来それは善であり正であるから、あるいは本来それは非常に合理にかなって、正理にかなって、かなっているからです。そういう演説をしたと、ヘンリーが捉えているわけですね。で、ここからわかりますことは、ディケンズはギャツヒルの改善にこと寄せてですね、自己改善、セルフインプルーメントに取り組んでいたということでありまして、これがなかったらこんなこと学生には言えませんからね。ではなぜディケンズはケイトに改善の出来栄えを誇らしく見せたのでしょうか。次女ケイトにですね、この疑問を解くには70年6月5日のディケンズとケイトの最後の会話になるわけですけども、これが参考になります。その日ディケンズは温室でケイトを導いて、本当に最後の改善だよと言っています。It is positively the last improvement. 資料になってますね。で、こういうように言ってます。 で、そしてこの日の夕刻、ペートは父にですね、相談事があるんですかと持ちかけますと、それじゃあジョージーナーとメアリーが抜けたらしょうディッケンズはした。これは非常に大きな意味があるわ。ちょっとそこまでいけませんけどね。とディッケンズはします。2人の会話は午後11時頃に始まりますが、午前3時まで続いてます。その中でディッケンズは、ケイトの夫、チャールズ・コリンズの病状を心配して、このことは主人は3年後に亡くなりますよね。今、病気で、エドウィン・ドードのイラストがいます。それが成功しなかったですね。で、彼らの生活の窮状に心を痛めています。その後、彼は、それまでにほとんど話したことのない自分の人生を過ぎ去った日々のこと、エレン・ターマンとのことを、大江でたくさん詳しく語り、もっと良い父で、もっと良い人だったら簡単に、残機の言葉を回しています。会話が終わった後、ケイトは自分の部屋に戻りますが、ね、です。その日の朝、遅い朝食を取りに行きますと、ディッケンズはもうしゃべれて仕事中でありました。この日、ケイトは姉を自分のですね、ロンドンの自宅へ招待することになっていました。父はグッドバイス、ディッケンズ、これ嫌った。グッドバイスの言うを嫌うので、挨拶なしで立ち去ろうとして、玄関前の馬車に乗りますが、急に強い衝動に駆られて、馬車を飛び降りて、トンネルくぐって、トンネルくぐって、車両の階段を上がって、そして、車両の書斎に行きました。ディッケンズはいつもでしたら、ほっぺた出して、キスさせてつまらないことで分かれるわけです。この日はそれじゃもうありません。そこにありますよね。ディッケンズは、ぎょーっと広げました。そして、ケイトをですね、子供のように取り囲んでいます。で、その後ですね、これ、引用の一番最後を見てください。ピリオドじゃありませんよ。これ、ケイト・ペルジーニが、クリードッツを書いてるわけです。その後ですね、ファーザーでしょ。ケイティ、フォーギブミーでありましょう。実にケイトこそ、暴君のように振る舞った父に反発しながら父に寄り添い、他方で一人妻になった母を頻繁に訪問していた娘であります。ディッケンズは、やつより手を自分自身に見立てて改善を重ね、最後の改善を終えた恩師で告白し、セルフインプルーメントを締めくくったということでありましょう。娘、父娘は馬鹿の瞬間であり、共に12年分の涙を流したに違いません。2日後の6月8日、ディッケンズは、イエス・オン・ザ・グラウンドの言葉を最後に意識をしない翌日の夕刻、亡くなっています。当時の診断がアポプレクシー、脳卒中ですね。58歳、4ヶ月の生涯でありました。で、彼は、遺言書でキャサリンのことをマイ・ワイフと記していますが、彼女と和解することなく言っています。エレン・ターナーの自分、イエスの教えに従ってキャサリンの位置に据えていたからでありましょう。遺言書で彼は、我らの主にして救い主であられる。イエス・キリスト様を通じて私の魂を神が慈悲に委ねますと記しています。イエスの弟子になって亡くなっているわけですね。ディッケンズ死後、キャサリンは9年間存命しました。晩年は癌に病んでいます。で、ケイトはしばしば遅れていましたが、ディッケンズについて口にするのはタブーでありました。しかし、キャサリン様は2回だけ言っています。1人は、1回は、Do you think he's sorry for me? と聞きました。もう1回は、死の床になったときに、ディッケンズから来た手紙の束を持ってください。これをブリティッシュミュージアムに寄贈してほしい。そうすれば、世間の人たちがディッケンズが私を愛したんだということが分かってくれるでしょう。そう言って、79年、11月に、ケイトに見とれながら、自宅で亡くなっています。さて、ケイトは母をあの辺の国に立って、ディッケンズの懺悔の言葉を聞かせないで送ったと言えますでしょうか。
どうもありがとうございました。書簡集、特に、ね、中を丹念に読みながら、そのキャサリンでのディッケンズの思いをですね、読み込んでいくという、とても面白い、お話でした。フロアから何かご質問、ありましたら、ぜひ挙手を挙げてお願いしたいと思います。
代打警備とキャサリンは、離婚されてきたか、多分できなかったであろう、その理由が、なんかどうだったのかなっていう感じですけども。例えばディッケンズとエリン・ターナーとキャサリンとの間というのと、今度はエリン・ターナーをのけてしまって、ミシェル・キャサリンに対してディッケンズは例えば本当に離婚されてきたかどうかをですね、エリン・ターナーをのけて、はい、ディッケンズとキャサリンだけの間で、はい、例えば本当に離婚されてきたかどうかっていうあたりをエレンを抜けてちょっとお話ししていただいたら、例えばできなかった点だったらどういうところにディッケンズの不満があったかとですね。
あ、
今朝
分かりました。
気持ちがあったか、それはちょっとお話し
いただきました。その不満は僕も随分考えさせていただきました。これは 最後の子供が生まれるのは、今のあのプローンが生まれるのは何年かちょっと今僕は頭にないんですけどね。でそのプローンが生まれた後ですね、キャサリンは体型が太っていきますね。で現在は難しい顔になっていくわけですけども、で、この仲裁をしてたのがこのあれですよ、ミス・バレット・プースですよ。でこの人に告白してますけどね、僕たちは何倍か夫婦じゃないんだと。つまり、でその注釈がですね、最後の子供が生まれたのはこれです、この日付ですよって書いてあるんですよ。で、それが一つだと。で、もう一つは、やっぱり、この人、キャサリンが最初400ポンドだった、年給が。これ600ポンドに増額してって、これをディッケンズは、遺言書に書いてますけどね。で、それはやっぱり可能に不対な。だからディッケンズサインしたわけですからね。はい。僕はそういうことを考えました。
他に、他に、フロアの方から何か、おそらくですね、いっぱいお聞きしたいことはたくさん、出てくるとは思いますので、これはですね、懇親会の席で、改めてですね、個人的にご質問してですね、自分なりのいろいろ、なかなかこの中ではその納得していないようなところもですね、いろいろお話ができるんじゃないかなというふうに思います。それでは、
最後にすみません、ちょっといいですか、
はい、
もう速ですみません、キャサリンは10人子供を産みましたね、1人早く死にましたね、であと2人ミスキャリジ、これはちゃんと聞いてレターズに出てきます。ところが、ユナポップ・ヘネシーが4回ミスキャリジだと言ってますね。でそれどっから聞いてたのか分かりません。とにかくプローンを産むまでですね、何年間かちょっと僕今は記憶はありませんけども、その他にですね10回産んで2回流産するね。で、あの人はキャサリンの悲惨な形が悪かったね。これはきつかったと思います。で、それが一つと。で、もう一つは、キャサリン様がですね、ディッケンに託しました書簡書は、これに、1935年にこれになりました。ウォルター・デキスラが編集してます。で、地図はですね、地図は、元の地図はこれであります。元の地図は、ここに出典しておりますけども、これでありまして、僕がこれで言いたいのはですね、これ1843年の地図ですけど、ここにね、ペカムが過労して入ってます。ペカムここに来たんですね。で、スラーは電車で、汽車で簡単に行けます。ペカムは確か行けたんだと思います。だけど僕が取り出したのはこの辺ですからね、この石部分をそこに付け出してもらって、ありがとうございます。すみません。
はい、それでは、第1回目の講演、寺内隆さんによります、事件ではキャサリンと和解です。どうもありがとうございました。